ではメッセージをいただきます。
ただいま新約聖書のヘブライ人への手紙13章の7節から17節までをご一緒にお聞きしました。その中の9節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。9節です。いろいろ異なった教えに迷わされてはなりません。食べ物ではなく恵みによって心が強められるのは良いことです。食物の規定に従って生活した者は益を受けませんでした。ここには食べ物ではなく恵みによって心が強められるのは良いことです、そういうふうに教えられています。恵みによって心が強められるというのは一体どういうことを言っているのでしょうか。今朝はペンテコステの礼拝を守っていますけれども、この恵みによって心が強められるというこのことをめぐってしばらく思い巡らしたいと思います。心が強められると言われていますけれども、この心っていうのは一体何でしょうか。私たちの心というのはどこにあるんでしょうか。人間の手や足であれば、手はここ、足はこことはっきり示すことができます。心臓や肺といった内臓の臓器でしたら、レントゲン写真やエコー検査の画像でもってこれを確認することができます。しかし心っていうのは一体どうやって確認するんでしょうか。脳波を測定すれば心が見えるようになるんでしょうか。心というのは体の中のどこか一部分というものではありません。私たちの自分自身そのもの、あるいは私たちが生きていく上でその生活を成り立たせているそのありようそのもので、そういう意味でおそらく私たち心ということを、言うのだろうと思います。で、聖書の中でも、心という言葉が用いられるときにはおおよそそんなふうにその人自身を表すような意味で使われます。で、ただもう少し丁寧に申しますと、聖書の中で心という言葉が使われ考えられるときには、特に2つの面から人間の心を問題にするようなところがあります。で、すなわち聖書が心について語るとき、まずはこれは確かに私たちのうちにあってですね、私たちの内面を形作っているものですけれども、しかしそれでいてどうやってもその最も深い奥底のところまでは覗き込むことのできない部分があるもの、そんなふうに心を理解しています。まさに心の中に底知れない深みがあります。そしてその心の奥深いところから、実は私たちは自分でも全く予想しなかったような衝動というのがしばしば頭をもたげてきて、そして私たち自身をびっくりさせる、そんなふうに心にはどうもすべて突き止めきれない得体の知れないところがある。聖書はそんなふうに人間の心を理解しているんです。ですから、よく言われるギリシャ哲学の言葉で自分自身を知れって、これ誰が最初に言ったのかいろいろ議論があるそうですけど、割合多く私は学校ではソクラテスが言ったんだというふうに教わりましたけれども、その自分を知る、あるいはソクラテスのもう一つの言葉として自分を知って度を越すなという言葉もあるそうですが、そういう言い方や考え方っていうのはキリスト教信仰の立場からすると大変難しいことを要求しているっていうふうになります。 自分を知れ、そう言っても私たちの心の中には自分でも探り知ることができないような深みがあるんです。どんなに頑張って修行して自分の心を、探り知った、極めようとしても到底叶えられないところがあります。これは、聖書を信じている人とそうでない人が、非常に違う考え方が違う点かもしれないと思うんですね。他の宗教だったら例えば修行によって自分の体や心を十分にコントロールすることができる、そう教える人たちもいます。だけれども人間の心っていうのは本当に自分でも思うようにならないようなところがある。でそのことを聖書ははっきり認めるわけです。そして聖書が心について語るときに第二のこととしては、心にそんなふうに底を知れないところがあるために、心っていうのは自分自身の心であっても、これは人間の手に余るところがある、自分で自分の心を完全にコントロールしきることはできない、そういうものだというふうに、聖書は教えるんです。体をよく訓練して同じように常に動くようにする、スポーツ選手なんかよくそういうふうにするわけですけれども、それと同じように私たちが心を訓練していつも同じようでいられるか、そういうふうにはなかなかならないんですね。平常心が大事だなんてよく言われますけれども、しかし私たちは自分の心をそんなふうに常にですね、いつも変わらないように保つなんてことはできない。人間の心にはそういうところがあるって聖書は率直に認めるんです。ですから例えばこんな言葉があります。旧約聖書の箴言という書物がありますけど、そこの21章1節にこんな言葉が出てきます。私の聖書ですと旧約聖書の1017ページですけれども、旧約聖書の1017ページ、箴言の21章の1節お読みします。主の御手にあって王の心は水路のよう、主は御旨のままにその方向を定められる。何千何万という人間に指示を出して治めることができる王様であっても、自分自身の心というのはままならないんだとここに書いてあるんです。王様はいろんな人を従わせることができるけれども、自分の心を自分の思い通りに従わせることできない。心の中にすでに水路が掘られているみたいなところがあってですね、神様がその人に与えられる水の流れみたいにですね、王の心っていうのは自分の思いじゃなくて、神様の導きの通りになってしまう。どんなに権力を持っている人でも心っていうのは自分の思い通りにできないものだ、ここに言われてるんです。でだけれども実は人間の心ってそういうものですってはっきり言われちゃうと、実のところ私たちは大変困ってしまうのではないかと思います。でそれは今日最初に申し上げたように心っていうのは私たちの一部分ではないからです。まさに私たちの自分自身、それが自分の心であるからです。自分の心っていうのは自分でもままならないんだって確かに言われてみるとそういうところはあるなって思い当たるんですけれども、しかしはっきり言われちゃうとです、じゃあ自分っていうのはどうしたらいいんだろうかって考えてしまいます。ですからその心が本当に強められるっていうことがもしあるんだったら、それはとても願わしいことだろうというふうに思うんです。もし私たちが誰かうんと近しい人の誕生日にですね、その人のために心を込めて願ってあげるべきことがあるとしたら、まさにそれはその愛する者がこの人の心が強められますように、そして本当にこの人が自分の願ったそういう生き方ができますようにということではないでしょうか。でさてその心を強めるということなんですけど、じゃあどうやって強められるんでしょうか。今日私たちが聞いている聖書のヘブライ人への手紙の13章9節のところには、 恵みによって心が強められるのは良いことですというふうに言われています。恵みによって心が強められるというふうにわざわざ言われてるんですけど、ということはこれ裏返しに言えば、恵みによってではない別の仕方によって心を強めようとする場合が人間には多くあるっていうことだろうというふうに思います。世の中にはですね、これクリスチャン以外の人たちでもたくさん自分の心を強く持ちたいという人います。でそしてそういう人たち多くの場合、ここに言われているのと違った仕方で自分の心を強めようとするんです。ことに真面目な人の間にそういう傾向って多く見られると思います。例えばこの恵みによってじゃない別の方法によって心を強めるということの一例を申し上げますと、自分自身を厳しく律する、自分を厳しく鍛えるということで、いろいろな思いを超えるような出来事に出会っても動じない、でそういう思いを手にしようとする人というのは、割合多くいるだろうと思います。本当に日頃から、自分を甘やかすんじゃなくて自分に厳しく、自分のことを、身の振り方を身の処し方を、自分に厳しく過ごしていれば、思いを超えるようなことにあっても自分はそこで動じることはないって、そういうふうに思ってですね、大変につましやかに暮らしたり、あるいは、自分に大変にこう厳しい生活をしている人というのは世の中にいるだろうと思います。そういう生活をしていればたとえちょっと大変なことがあっても自分を見失わずに済むことができる、そう思っている人というのは割合いるだろうと思うんです。そして時にはそうやって自分を鍛えていった鍛錬の跡というものをですね、目に見える形で積み上げたいという人たちだっているかもしれません。自分に厳しくうんと質素に生活をする、でそうすると、質素に生活をするとですね、お金が貯まってくる、そのたまったお金がどれくらいあるかということで、自分は本当に頑張ってこれだけ貯金をしているという姿でですね、自分の生活は間違ってないんだというふうに自分を、納得させる、そして私はこれでいい、自分の在り方を強めようとする人だっているかもしれません。あるいは逆にですね、何かの理由でですね、その、自分の銀行口座がマイナスにでもなったら大変でですね、今度はうんと心細くなってしまうということだってあるかもしれないと思います。自分の、経験であったり、あるいは自分の外側に 目に見えるいろいろなものであったり、いろんなもので私たちは自分を強めようとするところがあると思います。あるいはこれは本当かどうか知りませんけれども、ドラマなんか見てるとですね、うんと重い決断をしなきゃいけない政治家の人たちなんかが占いを頼りにしているなんていうことも時々出てきます。自分で下す決断というのが、しかし将来どうなるか分かんないわけですから、その時に本当にいいのかどうか分からない、自分の決断というのを自分では、ぐらついてしまうので占い師に頼んでですね、これはいいのか悪いのかって、いいって言われたからそれでいいんだというふうに過ごしていく、そんなふうなところがあるっていう、そんなふうなドラマを見ることがあります。あるいは先週たまたまテレビを見てたらですね、カレンダー あの上に六曜っていうのがついてるカレンダーがあります。であれなんで六曜ってついてるのかってことをテレビで先週やってましたけれども、もともと江戸時代にはですね、うんともっと細かな占い の毛がいっぱい書いてある暦が売れてたんだそうです。いろんなことを人間が決断するときにですね、結婚するとかですね、仕事を始めるとか学校に行くとか、いろんなことを考えるときに、この日は日柄がいいって、まあ、私たち今でもそういうことを言いますけれども、その日柄がうんと細かいのをですね、細かく書いてあれば書いてあるほど人気があってカレンダーが売れていたんだそうですけれども、あんまり細かいとですね、その人間が要するに明治政府に従わなくなっちゃうんですね。いろんな神々に引っ張られて私は正しいんだと言って、明治政府の言うことを聞かないんで、明治政府がですね、あれは明治何年かに、そういう、 占いが書いてあるカレンダーを全部禁止すると言って禁止をされたそうです。ですからカレンダーにそういうものを書いちゃいけないっていう、今でもその法律生きてるんであれば書いちゃいけないようなんですね。ところがその時に六曜っていうのは占いの中で一番簡単な占いでですね、江戸時代に全く人気がなかったそうです。人気がなかったので実は禁止をされる占いの中に入ってなかったんだそうですね。それで、カレンダー業者がですね、今まで占いが書いてあったのでいっぱい売れたものが途端に売れなくなっちゃったもんですから、六曜でもいいから入れて吸ってみるかって言って、吸ったらですね、これが他の占いがなくなっちゃったので飛ぶように売れた。それで、六曜がいろんなカレンダーに、書かれるようになったんだなんていうふうに、言われてました。で、そんなふうにですね、私たちはですね、どうももともとからですね、いろんなものに自分でこれが正しいんだと信じて、自分で決めるというよりはですね、何かに決めてもらって、それが、それでいいんだというふうに思いたがるようなところがある。そういう意味ではですね、私たちは実はいろんなものに心を強められたいっていうことを日常的に思いながら生活しているところがあるようなんです。しかしよくよく考えなきゃいけないと思うんですが、そうやってですいろんなものに支えてもらって強められた心っていうのは本当に強いんだろうかっていうことは、考えなきゃいけないと思います。占いにそう言われたから、いいんだとか、あるいは誰か他の人が言ってたからいいんだとか、いろんなものに私たち心を強められてですね、自分の、思いが間違いないって思いたがるんですが、しかし一見そういうあり方っていうのは強められたように見えます、強そうに見えますけど、しかし本当にそれは、しなやかに粘り強く強いのかっていうとですね、疑問があるんですね。自分がどっちに決めていいか不安なので、決めてもらう、あるいは自分が経験した経験がいろんな人生経験があるんだから、大変なことはこれ以上ないんだと思って頑張る、そういうふうに、自分の内側にあるものや外側にあるものに、自分を支えてもらって心が強められる、それが、当てはまっているときはいいです。でも思うようにならないことに出会うとですね、実は頑固であるけれどもこうポキンと折れてしまうような、そういう脆さも持っている、そういう強さでしかないのではないかというふうに思うんですね。私たちが心が強められるって、普通にいろんな人がそういうふうに願うわけですが、その強められたい、強められた心っていうのはですね、非常に脆いところを同時に持ってしまうところがあるように思います。しかしそういうところに比べるとですね、聖書がここで言っている、心が強められるっていうのはそういうふうにですね、脆さを抱えているものではなくて、むしろ、大変しなやかに、そして粘り強い強さが、ここでは教えられていると言っていいと思うんですね。例えとして適当かどうか分かりませんが、ここに教えられている、恵みによって心を強められるっていうのはですね、鋳物の鉄の硬さの強さというのとは違ってですね、よく鍛えられた鋼のような強さというふうに言ってもいいのじゃないかというふうに思います。私たちにとって本当に強められている、私たちが本当に心を強められるものというのは恵みによることなんだ、聖書は語るんです。でこの恵みというのは生まれつきという意味ではありません。あるいは私たちが信用して手に入れるということでもありません。そうじゃなくて神様の御業として私たちの上に起こる出来事なんです。本当に私たちが心を強められたい、自分が強くなりたい、そう願うならば、実は私たちはこの私というもの、自分自身というものをまず神様の御手に委ねる、そういうふうでなければいけないと思います。自分というこの自分自身の存在をですね、自分の手の内に保とうとしている限り、そして自分の一生っていうのはどうしたって自分だけで責任を取らなきゃいけないんだと考えている限り、私たちはですね、頑固にはなるかもしれませんが決して強くはなれないのです。 なぜかといったら私たちはすべてのことを分かってないからです。神でないのに、その自分が考える考え方が正しいんだって、そこにこだわろうとして、その自分が考える考え方を支えるために、私はいろんな経験をしただとか、いろんな、占いも言ってるとか、いろんなことで支えようとしてもですね、結局はそれは、本当には分かってないものを分かってるって言い張るだけのことですから、私たちはそういう意味では、本当に強くはなれないんです。本当の強さに満ちた心というのは、神様の御手によって私たちの中に備えられてくるものです。神様が私たちの中に新しい心、そしてまた本当に新しくされている私たち自身の在り方を作り出してくださる、そのことを素直に受け取る心が、実は本当に私たちが強められていく、そういう強められた心になっていくのだろうと思います。ですから、本当の意味で心を強くする第一歩というのはですね、実はこれ、しかし私たちにとっても不慣れなんですけど、自分が自分の主人であることをやめるということです。あるいは自分が自分の人生の演出家であって、自分の人生は自分が最後に決めるんだという、そのことをやめることなんです。イエス様が弟子たちと一緒にずっと歩いていかれて、最後十字架におかかりになりますけれども、あの十字架の上で一番最後におっしゃった言葉は何だったか。実はイエス様の考えた言葉ではなくて、聖書の言葉です。旧約聖書の詩篇31編の6節の言葉を、実はイエス様は十字架の上で口ずさんだんです。誠の神、主よ、御手に私の霊を委ねますって、その一番最後のところですね。イエス様が十字架の上で全て終えられるときに、私の霊を御手に委ねます、そうおっしゃってイエス様は、息を引き取られました。ルカによる福音書の23章の46節にそう語られています。イエス様は最後に、終わりまで生きて自分で自分の人生をすべて決着させようとなさらなかったんです。私はこの生きてきたすべてをあなたの御手にお委ねをします。そしてそうやって実はご自身の死と向き合われ、そこを乗り越えていっておられます。で、これはしかし臨終の時に唱えるだけの言葉ではないと思うんですね。神様、あなたの御手に私の霊を委ねます、あるいは私自身を委ねしますという言葉はですね、私たちが一生を終える時だけではなくて、実は朝起きた時にも唱えていい言葉だろうと思います。私たちが朝目覚めて今日の生活に向かっていこうとする、その時に神様、あなたの御手にこの私を委ねます、どうかこの一日を私にお与えください、そういうふうに祈って歩んでいっていいんだろうと思います。もしかするとですね、私たちが人生のとっても苦しい場面を歩む時には、自分で朝目覚めてもその日一日の生活に向かっていく勇気が持てないっていう時だってあるかもしれません。本当に大変でですね、もうどういうふうに歩んでいっていいのか途方に暮れてしまう、自分で歩んでいかなきゃいけないんだと思うとですね、もう嫌で嫌でしょうがない、とても、もう布団のかぶってですね、一日このままでじっとしていたい、でもそういうわけにもいかない、でそんな時にも実は私たちはあのイエス様が十字架の上でおっしゃった言葉をお祈りして一日の務めに出かけていっていいんです。この私は今日一日どういうふうになるかわからないけれども、しかし神様、この一日あなたの御手にお委ねをいたします、私自身をあなたの御手にお委ねをいたします、どうかあなたが私に与えてくださる今日一日の生活をこの私に歩ませてください、そういうふうにお祈りして私たちは出かけていくことが許されていくんです。そしてそれが実際問題として、実は私たちの心が強められていることだろう。キリスト者の姿っていうのはそんなふうにして、本当に恵みによって心を強められ、一日を神様からいただいて今日の生活に向かっていく、それが恵みによって心を強められる姿だろうというふうに思うんです。しかし神様はじゃあ一体どうやって私たちに その心を強めるってことをしてくださるのか。もちろん今申し上げたことをですね、呪文みたいに口に出しさえすればいいっていうものではないんだろうと思う。本当に、神様がこの私を強めてくださるんだということを私たちが、信じることができなければ、やっぱりその、見てに委ねます私の霊をっていう言葉は、私たちの中で空虚なものになってしまうと思います。どうやってじゃあ私たちは本当にそのことを信じられるんだろうか。神様が私たちを扱ってくださる道っていうのは千差万別です。私たちにはどうやったら神様は信じられるのかって時々そういうことを聞かお尋ねになる方がいらっしゃるんですね。私困ってしまうんです。どうしたら私神様は信じられるんでしょうかって。その何でしょうね、バッテラの押し寿司みたいに型があって、こうしなさい、そうしたらあなた信じられますって言えれば簡単なんですが、そんなものはないわけで、実は人がその神様に信頼できるようになる道筋っていうのは本当に一人一人様々だと思います。ですから、こうであるなんていうふうにですね、簡単に言うことはできない。ただです、しかしそうではあっても、2つぐらいのことは言えるんじゃないかと思うんですね。で、1つは、神様が本当に私たちに対して慈しみと愛と真実を持って常に出会ってくださる方なんだということを私たちが、知識として知らされているということです。そのことを誰からもどこからも聞いたことがない人というのは神様は信じようがないと思います。本当に神様が、あなたの前におられる、そしてあなたはその神様に信頼していいんだ、どうしてか、それは神様が本当にあなたのことを愛してるからだ、本当に慈しみ豊かにまた真剣にあなたのことを取り扱ってあなたを生かそうとしてくださる方だ、そういう方がいらっしゃるんだよっていうことを聞かされなければ私たちは、まず信じることができないだろうと思うんですね。ですから私たちにとって本当に大事なことというのは、慈しみと愛に満ちた神様が真剣にあなたのことを、ご覧になって持ち運んでくださってるし、今日もあなたの上におられるんです、そのことを聞かされるということがとても大事なことだろうと思います。で、これは私たち自身のですね、自分の生い立ちとか、あるいは人間の交わりということを考えても、そうだろうなというふうに思うんですね。本当に、他の人との交わりに信頼を置いて生活できない、そういう、人というのは時々いらっしゃいますけれども、多くの場合にやっぱりそれは、子どもの頃にですね、本当にそのあなたは大事な人だっていうふうに、言ってもらえない境遇の中で育ってくる、家庭の中でですね、本当に生まれてきてあなたは大事な子どもなんだというふうに、言ってもらえないで育ってきたときにですね、自分の評価というのはやっぱり自分の中で低くなってしまう人というのはいます。そしてそういう人はですね、周りの人に対しても評価が低くなりがちですし、また本当に周りの人と信頼を置いて、交わりを結んで生きていくことも不得手になっていくんですね。自分が大事にされてこなかった、でそれを他の人についても、だから他の人も大事にしなくていい、あるいは、自分が本当に、誠実に、育ててもらえなかった、でその時には、自分も嘘をついても良くなってしまう、ってそんな風になってしまうということがありがちだろうと思うんです。ですから神様が本当に真実な方で、そしてあなたを大事にしてくださってるんだ、でこれは、それを聞いてもですね、もちろん私たちは、にわかに信じられないということもあるかもしれませんが、それでもですね、私たちは繰り返し繰り返しそのことを、聞き続けなければならない。そして聖書の中にはまさに神様ってそういう方だということがずっと繰り返し語られてるんですね。 神様が人間をお作りになったその日から本当に喜んでその人間を良しとされた、あるいは人間が生まれる前に全てを整えて世界を作った時から良しとされた世界の中に人間を生んでくださって、全てをご覧になったら見よ、本当に良かったって、でそのことを喜んで神様はその喜びを共にするためにわざわざ一日安息日という日を作ってですね、本当にあなた方はいいんだというふうに言ってくださるための日まで設けて、くださった。ところが人間の方はその神様が、自分をいいんだって言ってくださっていることよりも、自分の判断の方を優先させて、食べない方がいいよって言われた木の実を手を伸ばして食べてしまうわけです。でその結果神様がおっしゃってくださっている言葉じゃなくて自分の判断でものを考えるようになった、そこからいろいろ人間の、悩みが始まったというふうに聖書に語られているわけですが、それでもなかなかその神様の判断よりも自分の判断を優先させる人間に対して神様が、真実にですねアブラハムを、選んで、そして本当に私があなたを愛している、そのことを表す民なんとするよとおっしゃってくださって、アブラハムを持ち運び、さらにイサク、ヤコブとつながり、イスラエルの民になり、そして人間が何度も信じられなくて神様に背を向けても、神様はそれでもですね、人間をすっかり滅ぼすんではなくて、さらに先へ先へと持ち運んでくださった。本当に神様が人間を真剣に大事に扱われているんだということが、聖書の中には繰り返し繰り返し語られてるんです。それはどうしてかというと、私たちがそういうことを言ってもらわなきゃいけない、そういうものだからなんですね。自分で修行して聖書を、読んでですね理解しさえすれば、もうまた悟りを開いて神様がいつも私を愛してくださっていることよくわかりますなんていうような、そういう人間じゃないんです。もしそういう人がいるんだったら旧約聖書のどっかでそういう人が現れました、あとはその人はもう神様にから神様に信頼してずっと生きておりますなんていうふうに書いて終わってしまったでしょうが、そうならないんですね。それは私たちが本当に神様に愛されてるんだということを繰り返し繰り返し聞かされなければいけない、そういうものだからです。ですから私たちが、幼い人たちに対して接するときに何を伝えなきゃいけないか、それはまずは本当にあなたが神様に愛されている、そういうものなんだ、そして神様はいつも真実にあなたのことを、真剣に顧みてくださってるし、あなたはそこでそういうふうに愛されているものとして生きていいんだということを伝えなければならない、これが一つのことだろうと思います。しかし心が強められるためにはそれだけではないんですね。ただ神様の慈しみがあるんだって聞かされてそれを味わうだけでは、心は、大きくはなるかもしれませんが強くは なっていきません。それに加えて私たちは神様が私たちを鍛えてくださる、そういう厳しい私たちを鍛えるための火をくぐるという経験もまた必要なんだろうと思います。私たちはそういう意味では神様の愛があるんだということを一方に、繰り返し聞かされながら、もう一方のこととして神様が私たち本当に愛して、そして私たちがこの地上の人生を生きていくために、そして必要な働きをしていくために鍛えてくださるんだという、このことももう一つのこととして覚えたいというふうに思うんですね。試練をくぐってこそ実は私たちは自分が本当に神様に信頼するんだということをしみじみ教えられていくようなところがあります。もし人生が辛いことが何もなくて楽しいばっかりだったらですね、私たちは、神様ありがとうって言いながら実は自分が楽しいことに熱中してしまってですね、その神様がいらっしゃるなんてことはどっかに消し飛んでいってしまう。そういう意味では信頼する相手を見失っていってしまうに違いないんですね。神様は私たちを強めるためにいろんな試練を人生に、の上に置いてくださいます。そしてそういうものに出会いながら私たちは大変だなと思いながら人生を生きていくんですけど、そのことを通して何を教えられているかというと、大変なことの背後にもやっぱり神様がいらっしゃるんだ、そして神様が今自分が大変だと思っているこの越えなきゃいけない山の向こうにですね、なお道を続けていてくださって、 そして今その山に遮られて見通しが向こうは見えないけれども、しかしきっと神様がそこに私を持ち運んでくださるし、私はそこでなお神様に支えられて生きていっていいんだ、そういう信頼をするように実は試練というのが与えられるんだろうと思うんですね。人間に試練を与えるというのは私たちにとって嬉しいことではもちろんありませんけれど、しかしこれはおそらく神様にとってもですね、一つの、賭けみたいなところがあるかもしれません。試練の火の中で、私たち壊れないかということはですね、神様が最初から壊れないことになってるっていう、そういうふうな、ことではないんだろうと思う。それだったら試練にならないんですね。大変に思えるけれども、もう向こうには、無事につながっていくことになってるって思うんだったら、私たちは試練とは感じません。本当に自分がこれで大丈夫なんだろうかと思うようなことがあるから試練になるわけです。でそういう意味では、ある人がこんな例えを、使ってるんですね。私たちにとって試練っていうのは、陶器を作る職人が、一生懸命形を整え、そして色を塗り上薬をかけて、本当に丁寧に作ったものを、その陶器にするために、炉の火に入れるようなものだっていうんですね。でその時に、炉の中でどんなことが起こって、その陶器が、どういう姿で、炉から出てくるかというのは、その陶器の炉を開けてみる時までわからないわけです。もしかしたらその、一生懸命作ったつもりのものがどっかに弱いところがあってですね、焼いてる間に、そこがパリンって割れてしまうってことだってあり得るわけです。ですから、割れてしまったらどうなるか、それは、そのままじゃ使い物になりませんから、もう一回すべて砕いて粘土に戻して、そして陶器職人はそれを丁寧に集めてですね、もう一回一から、それを器にしようとして作り直していくんですね。これ割れちゃったからもういらないなんて言って捨てないんです。陶器職人は本当に割れてしまったものを割れたままで許さないんですね。ある意味ではね、本当にその、自分の作品として、満足がいくように何度でも作り直すんだけど、神様が私たちに出会ってくださる出会い方、そうなんだって、そういう例えをしているのを聞いたことがあります。しかしそうやって実は私たちの心っていうのは強められていくんだろうと思います。私たちは本当に試練に遭いながら、しかし一方で神様が本当にあなたのことを愛してるんだ、それを聞かされながら、しかしもう一方では自分の人生の大変だという経験をですね、くぐりながら、あるいは乗り越えながら、言い方はどっちなのか分かりませんけれども、本当に、自分が大変だと思うことと、その両方があって実際に私たちは心を強められていくということが起こるんだろうというふうに思うんですね。ですから神様は私たちを真剣に鍛えようとしてくださっている、強めようとしてくださっている、だから試練が与えられるのだということを覚えたいというふうに思うんです。自分の子だから親というのは叱るんですね。どうでもいい子だったら別に叱って嫌な思いなんかしなくてもいいわけで、ほどほどにですね、お世辞でも言っていい気持ちにさせておけばいいわけですけれども、それじゃ困るだろうって親は思うので、それじゃダメなんだっていうふうに、親は子供に言うわけです。私たちはですね、神様から試練を与えられている時に本当に、神様から鍛えられているんだということを、覚えたいというふうに思います。ですから実は私たちの人生の中に試練が与えられるということも、神様の真実な愛と慈しみが私たちに注がれていて、そして本当に真剣に私たちのことを持ち運んでくださっている現れだということを覚えたいんです。今日はペンテコステの日で、神様の霊、聖霊が私たちの上に注がれたということを覚える、そういう記念の日です。私たちは主イエスキリストの贖いの技というものを聖書から聞かされて毎週礼拝を捧げていますけれども、本当にイエス様という一人をくださるほどに神様が真剣に私たちのことを、愛して持ち運んでくださっている、そのことを、聞かされながら、しかしもう一方で今私たちに与えられたこの人生の中で、まさに神様が そのイエス様に出会わせようとしてくださっているということを覚えたいんです。聖霊というのはそのイエス様の御業が本当にこの私のためのことだった、そして私が、自分の人生は見通し聞かないけれども、何が起こるかわからないけれども、でも神様がきっとこの小さい貧しい私を持ち運んでくださるに違いない、そう信じて私はイエス様についていきますという思いを新たにされていった、それが聖霊降臨の出来事です。ペトロをはじめとした弟子たちが周りの人たちを恐れて、自分たちだけで引きこもっていたところから聖霊が下った時にですね、驚いたことに往来に出て、あなた方が十字架につけたイエス様が本当の救い主なんだって、世の中に行って回るようになったんです。それはどうしてか、急になんかそういううまい言い方が見つかったからではありません。そうではなくて、そういうふうに、自分がイエス様救い主だと信じてたつもりだけれども、しかしそれを言うに言えなかったのは、自分で自分の人生をうまく立ち回らせなきゃいけないと思っていたからです。でもそうではなくて、この私っていうのは実はどんな大変な思いをしても神様のものなんだ、そして神様がこの私をイエス様に結んでくださったんだ、そういうふうなことを信じることができる霊を神様が私たちの中に与えてくださった、まさに恵みによって私たちの中に新しい心、新しいあり方を作り出してくださって、そしてそういうものとして生きることができるようにしてくださったのがペンテコステの日です。私たちはペンテコステの日に神様が聖霊を送って人間の中に、そういうふうにイエス様に従う思いを作ってくださったことを感謝しながら、また、今日私たち自身の中にも神様が恵みによって新しいあり方を作り出してくださるように心から祈り願いたいというふうに思うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちはあなたの慈しみを、またあなたの本当に深い配慮に満ちた愛を聖書の中で繰り返し繰り返し聞かされながら、そのことをどこか上の空に聞いてしまい、知っているようで自分のこととしてはなかなか受け止められない、そのような堅くなさと鈍さを抱えています。しかしそれでもあなたは繰り返し繰り返し私たちにあなたの慈しみを聞かせてくださることを感謝いたします。それだけではなくて、私たちそれぞれに与えられているこの人生の中でいろいろな苦難や力を出す必要のある経験もそれぞれにお与えくださいます。私たちの心も体も自分では思うようにならないところがたくさんあるのだということを私たちは日々知らされながら、本当にしみじみ自分が限界のある人間に過ぎないことを思い知らされます。しかしそのような中であなたに信頼をして恵みによって心を強められ生きるようにされていることを感謝いたします。どうか聖霊降臨の日、あなたがペトロたち弟子たちに聖霊を送ってくださり、主イエスこそが私の救い主だと、そのことをはっきりと信じまた言い表す、そのような霊を与えてくださったように、今ここにいる私たちにも誠にこの私を支配し導いてくださる方がどなたであるかを言い表す新しい心と新しい唇とを備えてくださいますようにお願いいたします。私たちに常に賛美を歌わせてくださり、あなたの恵みを歌うことができるそのような口を備えてくださっていることを感謝いたします。どうかあなたの御業に感謝し、喜びを持ってあなたの御名を讃えながら、私たちが与えられている日々の生活を歩んでいくことができますように導いてください。人生の中の本当に大変な思いをする日、辛い日、悲しみの中に沈む日に、あなたがそれでもなお貧しい私たちを先へ先へと持ち運んでいってくださり、なおあなたの与えてくださる永遠の命を目指して全ての人を招いてくださることを信じ覚えることができますように、私たちが愛する一人一人のためにも、 そのようなあなたの本当に豊かな恵みに満ちたなさりように出会うことができるように祈ることができますよう、私たちを用いてくださいますようお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。